This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's Rakuten.
TBS Podcast. カルチャー。時刻は10時18分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私、ラップグループライムスター歌丸です。そして
月曜パートナーの宇垣美里です。さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
早速ですが、今夜の特集はこちら。スタンダップコメディアン佐久柳川的アメリカ10大ニュース解説賞2024上半期編。それではお招きいたしましょう。シカゴ在住スタンドアップコメディアン佐久柳川さんです。
こんにちは、こんばんは。お久しぶりでございます。
よろしくお願いします。
宇垣さん、意外にも初めて。
初めましてですね。よろしくお願いします。
さんざっぱらお世話になっておりますという佐久柳川さんでございます、改めて宇垣さんから佐久柳川さんのご紹介お願いいたします。
はい、佐久柳川さんはマイク一本で観客を笑わすスタンドアップコメディアン。アメリカシカゴ在住で年間400本ものステージをこなしています。2019年からフジロックのメインステージであるグリーンステージの司会に抜擢。2022年には経済誌フォーブスアジアに世界を変える30歳以下の30人にも選ばれました。スタンドアップコメディにまつわる本も出版されており、2021年には歌丸さんが帯にコメントを寄せました初の著書、ゲットアップスタンドアップを出版。さらに去年はスタンドアップコメディ入門、笑いで読み解くアメリカ文化史をフィルムアート社より発売されています。
はい、後ろに流れてるの当然ボブマーリー、スタンドアップ、ゲラップ&スタンドアップでございます。ゲラップスタンドアップということで、11回目も出ていただいて
るんでね。あ、はい、
ただ半年ぶりということでございますんで、はい、前回引き続き東京お越しいただけてダルクスタジオでご出演でございます、はい、ぜひ皆さん、サックさんへのメールお待ちしております。今夜の特集にまつわる質問とか感想、歌丸アットマーク tbs.co.jp までメールを送ってください。本当にでもアメリカの生の声というかね、それを知るのは本当にサックさんを通じてなんで、は
い、ありがとうございます。
ということで、今回帰国されたのはまたなんかこうタイミングがあるんですよね。
そうですね、フジロックが7月26から8まで。
もう恒例ですね、もうね。
いや、なんとか、うん、やらせていただいてますし、うん、あとスタンドアップコメディの、まあ、ショーも、コットンクラブにて8月7日、水曜日にやらせていただくので、うん、まあ、それで帰ってまいりました。
それもね、コットンクラブももう定番っていうかね、なってますもんね。
3回目になりましたね。
ね、ありがたいです。すごいすごいすごいことですよ。でですね、サクさん、うん、なんちゅうタイミングなんですか。ね、笑いごっちゃないんだけどさ、ね、本当に昨日ね、ご存知の通り、はい、今大統領選がヒートアップする中で、はい、トランプ、まあ、前大統領が、うん、狙撃というかね、狙撃だよね。
びっくりしましたね、ほんまに。
うん、で、まあ、ちょっと一般観客の間に死者も出ちゃったりとかして、はい、で犯人も射殺されたってやつですけど、はい、まあ、日本でも大きく当然報道はされてますが、うん、どうですか、まあ、どうも何もまずね、うん、今日は多分大統領選の話はいっぱい出ると思うんだけど。
そうですね、もう当然のことのが大統領選に絡めたいろんな、まあ、まあ、この問題に関する意見というのは出てますし、あと例えばじゃ銃規制とか、うん、まあ、本当いろんなテーマでこの、まあ、一件というのが、まあ、いろんな人に話されているという状態ではあるんですよね。で、うん、ただ意外なのはこう日本とのこうなんていうんですかね、こう、まあ、機運の差というところでいうと、意外にも結構コメディアンとかジョークにもすぐしてるっていうところで、舞台の上とかでもかなりジョークとして展開されてるっていうのは聞いたりしますし、
日本でもしこんなことあったらね、もちろんその安倍首相の時はなんかお亡くなりになっちゃったっていうのはあるけども、うん、今回だって一応死者は出てるけど、それでもって感じなんですね。
そうなんです、だからそれがやっぱこう日本とアメリカのコメディの需要の仕方の違いなのかなっていうのは改めて、まあ、どっちがいい悪いとかではなく、うん、それを感じましたね。
やっぱりちょっと今回のもともとトランプバイデン、まあ、そのトランプという人がまとっているある種のこう極端のデフォルメされすぎでしょっていう、うん、いろんな事態の中で、はい、こんなもうだからなんか ちょっとなんていうかな、もう異常事態すぎて、でそのなんか記録、いろいろ記録された絵面の、はい、何なのこれはっていう、いや
本当にそうですよね、うん、フィクションかと思うぐらいのようなことが起こってるので、うんうん、まあそこは本当に、まあこれはもうずっと語られることなんだろうなとは思いますよ ね、 ね。
でもそれに対してだから多分そのこれだけ強い現実に対しては、はい、もう何か強い表現をぶつけるしかないっていうような、
はい、
アメリカのアーティストならではの覚悟っぽいものがあるんだろうなって、
ね、そうですよね。本当レーガンの時もそうだったっていうのは、うんうんうん、あの聞いたりもするので、
レーガンの、ね、銃撃っていうのは確かにありましたもんね、はい、その時
もあるのかなと。
いやでもアメリカ大統領も久しぶりなんでね、これね。はい、ということで、まあ、ちょっと要所要所そういう空気感も絡めながらということなんですかね、はい、アメリカ10大ニュース解説長ということで、昨夜長さんが今年の上半期アメリカで起きたトピック10項目持ってきてくれました、はい、結構あの前のやつとかもね、なんか何それって知ってるのもあれば本当に知らないのもあるんで、
はい、
ぜひちょっと伺っていきたいと思います。ということで、まず10項目第10位まであるんですけども、ちょっと一気にラインナップをご紹介していきましょう。ガキ、はい、さんお願いします、
はい、スタンドアップコメディアン佐久柳川的アメリカ10大ニュース解説ショー2024年上半期編、まずは第10位、コンサートライオンキングにカニエ・ウエストの娘が出演し炎上。続いて第9位、パレスチナ系コメディアンの反自伝的ドラマが高評価。続いて第8位、シカゴの高級コンビニが突然閉店、お客さんそして店員さんも困惑。続いて第7位、アメリカ激震、大谷翔平選手の元通訳水原一平氏のギャンブル依存。続いて第6位、テイラー・スウィフト姿を見せるだけでスーパーボウル最大の話題に。続いて第5位、世界最大のコメディフェスが突然の中止。続いて第4位、アメリカで皆既日食フィーバー。続いて第3位、トランプに有罪評決、一挙手一投足に注目が集まる。続いて第2位、バイデン今年からトランプをいじるジョークを披露。そして第1位、いいところが一つもなかった、バイデンとトランプのテレビ討論。
はい、以上重大ニュース10個項目書ね、はい、ありました、まあ、我々も知ってるのもあれば何それって思ってね、皆既日食とか聞くとね、あ急に、あよかったほっこりした
の、なんか可愛いみたいな、
よかったアメリカもほっこりする瞬間あんだみたいな、
なんかそこテンション上がるんだみたいな、
よかったみんなでお空見てんだみたいなのがあって、ちょっとほっとするあたりですけどさあ、ということで10位から解説いただきましょう、はい、第10位、こちらです、
コンサートライオンキングにカニエ・ウエストの娘が出演し炎上。
はい、
カニエ・ウエストさん日本ガンガン来てますけどね。
そうですよね、もう
またいるみたいな
大好きでいらっしゃいますよね、
ピューロランドいるみたいなねちょいちょい、ね、
もうニッチなところ
にとか西麻布のローソンに行ったとか、いろんな目撃情報が
目立つんでね、
そうそうそう、さすがにね、なんだけど奥さんセットに目立つんだけど、はい、はい、カニエ・ウエストの娘さんが何ですか、コンサートライオンキングってこれ何、
これはですね、あのライオンキングの、まあ、30周年記念コンサートっていうのが、まあ、あの今年5月ロサンゼルスで行われたんですけれども、そこにあのカニエ・ウエストとキム・カーダシアンの娘であるノース・ウェスト、まあ、10歳なんですけど、まあ、彼女が出演したことをめぐって、これがコネ出演なんじゃないかという、まあ、議論が巻き起こったんですよね、うんうん、でこれなんかいろんなこう外来語が最近日本に入ってくると思うんですけど、これ今年もしかしたら入ってくるんちゃうかなと僕は目星をつけてる単語、うんうん、ネポティズムっていうのがありまして、
ネポティズムネポティズム
ネポティズムですね、
どういう意味ですかこれ、
これはあのもうコネ主義みたいなことですね、援護、うんうん、主義みたいな、これが、まあ、あの今回ネポティズムというあの言葉で批判を受けたんですけれども、基本的にはもうこの2人のために用意されたこう、まあ、出演なんじゃないかと。というのもこのノースウェストってライオンキング自体に出演経験はないんですよね、
歌が上手いとかそういうわけでも
ないんですよね、で今回ちょっと歌がグダグダやったんですよね、
上手くもないんかいと、
まあ、そこはちょっとね
せめてねお上手であればさ、
うん、で周りのキャストはもうライオンキングにもうずっと出てきた、
レ
ジェンドたちだったので、これはどうなんだっていう、
文脈もスキルも書いてるってもうやばいじゃん
それかその彼女がかわいそうじゃないですか、
そうそう、まあそうなんですよ、あのノースウェストが、ね、あの批判される必要はないんですよね、
そうだね、
まあ、彼女が選べるようなことじゃないはずだし、
そうですよね、だからそれがもうこのネポティズム批判っていうのがまあ結構長いこと炎上として続いたっていうのは、
てか出すなやだよねこのライオンキングもね
そうそうそっち側がね、うん、 守ってほしいそこはやっぱりって感じしますけども、
ただ出演者はやっぱり彼女は素晴らしかったっていうのをインスタグラムで投稿してるっていうところがあって、うん、それに対してもこれが本当社会の縮図だという仕事や面接だこうやって決まってくんだみたいな意見が出たっていうのはやっぱありましたね。
なんでそんな分かりやすいことするのよ上手にやんなさいよせめて。
そう、それはちょっとねあからさますぎたなかもね。
下手くりですよね
あそう、はいはい、
このネポティズムを覚えていただければ。
ネポティズム
初めて聞いた
ね、こういうの覚えられるからやっぱいいよな。
ネポって何なんですか。
何なんですかね。
ネポ。あ、そうなの。そんな感じ。
ネポがあるわけじゃないですか。
ネポティズムっていう言葉でも一応援護主義っていう。ネポティ。多分ラテン語とかだと思うんですけど、ライト
はい、ということで
ございました。
コンサートライオンキングにカニウエストの娘さん出演し炎上。第9位、この、パレスチナ系コメディアンの半自伝ドラマが、はい、非常に高評価ということです、はい、これどういうことでしょう。
なんですけども、まあ、もちろん今パレスチナ の、まあ、ガザの問題ってすごくアメリカでももちろん、うん、大きな、まあテーマになっていると思うんですけれども、ね、例えばですけどウクライナの侵略の時って、うん、こう街中が水色と黄色のこう旗でこう、ね、もう飾られて、うん、多くの人がある種一つになってウクライナへの支援を表明したというところがあったんですけど、やっぱ今回のこのパレスチナとイスラエルに関しては複雑な歴史も相まってこう一つになるっていうことがあんまりなかったんですよね。
特にアメリカはやっぱりその本当にイスラエルともう全世界と比べてもズブズブの国だから。
そうですよね、
ただだから言うわけじゃないんだけどまあまあ事情はわかる、
うん、ただそんな中でも今年のニュースで言うと例えば、まあ、コロンビア大学をはじめとする多くの大学でその抗議運動パレスチナをこうまあ支持する支援するフリーガザというイベントが起こって、はい、まあ、逆にそこでこう警察と衝突したりということがあったりもしたんですけど、ベトナム反戦以来の大学生がこう、そこの運動に入っていったっていうところもあったんですよね、うん、でそんな中で、パレスチナ系の、セレブリティって意外と少なくて、うん、このコメディアンのモー・アマーという人がいるんですけど、この人が、今ネットフリックスにも上がってます。あのモーというドラマがあってですね、これ A24 が制作してるすごくいい作品なんですけど、これってパレスチナ系の家族を描いた初めての、作品と言われてるんですよ、アメリカで。でこの作品すごく人気で賞とかも受賞してシーズン2が作られるってことが発表されて、制作に入った段階で10月7日、うんうん、ガザの、侵攻が始まったんですよね、うんうんうんうん、でまあ、どういう
季節してということですね。
そうなんです。
これ日本版も見れるのかしら。
ネットフリックスに上がってました。
ああこれはうかつでした、
うんうんうんうん、
結構あの作品としても面白いですし、コメディとしても笑える作品なんですけど、うん、この、まあ、モアマーがいやでも、まあ、本当にこの状況で今正直笑うことできないと。でしかも複雑なこの歴史がこう絡んで、いろんな人があの民間人の命が奪われるという単純なことにもこう何ですかね、声を上げて抗議できないというのは良くないんじゃないかということをロサンゼルスタイムズのインタビューで答えたというのが、まあ、あったということですけれども、まあそうやってアメリカで今パレスチナをめぐる、この意見というのも意外とこう割れているというところは一つ言えるのかなと。
割れるような状態じゃないと思うんだけど本来であればね。だからそこがアメリカ の、まあ、もちろん日本だってその話が盛り上がっている方はそうじゃないからあれだけど、でもちょっとアメリカっていう国はとにかく特にここ何十年かはもうイスラエルに肩入れしすぎすぎ、
関係性がね、
うん、でだからそのセレブたちも怖くて言えない、なんか声上げられないムードとかもあったりするのかなと思ったんだけど、はい、まあ、そんな中で
そうですね、
こういう動きもあるよ
と。でも少なくとも受賞したってことですもんね、
はい、そうですね、まあ、これはあのシーズン1は
だからあのこの時代になる前だ
よね。あ、そうか、そういうことか、うん、
まあ、でもこの時代だからこそだよね。ちょっと私不勉強でこれもう見てなかったの、見ます見ます。
秋シーズン2があの、うん、出るということなので、うん、今チャンスだと思います、
うん、ネットフリックスで見られるモーでをやっている、モーアマーさんのお話でございました、はい、続いて8位いってみましょうか、
はい、
シカゴの高級コンビニが突然閉店、お客さんそして店員さんも困惑。
何このニュース。
あと高級コンビニって何とか、
もう成城石井と思ってください。もう成城石井のようなもういろんなこうあの、まあ、
ちょっと気の利いた何かみたいな、
ワインとかもあって、であのこうなんていうんですかね、あのカフェみたいのもついててそこで仕事もできるみたいな感じのとこだったんですけど、
ナチュローみたいな感じなの。
あ、でも本当にそうですね。でもそれがしかも一等地にこうどんどんどんどん出店して、このコロナ禍で急激に店舗を伸ばして、もう超一等地だけに15店舗、うん、シカゴでもやって、うん、シカゴだけじゃなく全米で33店舗やってた、まあ、フォックストロットというコンビニなんですけども、うん、そこがもう突然閉店を発表して、うん、その日の朝お客さんがこう行ったら今日もう閉店ですっていう張り紙が貼られてて、うん、店員さんも、そこがもうその日に解雇を伝えられるという。
なんでその急に
困る、
経営不振なんですよ。 そんだけぐいぐい来ているように見えてたんですけども、結局破産申請法というものを申請して、結局閉店になったということで、
イケイケどんどんで広げてるように見えたけど実は火の車だった。
そうなんです。だからこれが、まあ、本当に今シカゴだけじゃなく本当全米で空き家がめちゃめちゃ多くって、こう景気はマクロ のレベルで見るといいと言われてるんですけど、もうほとんどの店がもう閉まってそこにこう入ってこないですね、新しい店舗が。だから実感のない好景気と、実感しかない物価高っていうのは顕著ですね。
そうですよ
ね
家賃とかもすごいって言いますもんね。
もう僕ワンルームなんですけど30万ですからね。
ね、でクリスマス当然収入がそれに応じて上がるわけはないですからね。
なので大変ですし、 あともう例えば人件費も、まあ、一応上がってはいるので、そのお店側も大変なのか分からないですけど、夜9時ぐらいにラストオーダーになるんですよね、全部のお店が。だから9時半以降ご飯食べようと思ってもなくて、っていう風になっていくっていう、これはちょっと怖いなと、景気に関してはっていうのが、これが可視化された瞬間だったなというニュースです ね
日本だって、ま、ちょっと状況がちょっと裏表だけどさ、その円安でって言ってるのに株価は最高額でとかさ、そのどこの何の話をしてんのみたいな、ね、感じがします。
数値が分かんないですよ ね
そこの乖離っていうのは、じゃあそういう意味ではね、あのアメリカもそうだってことですかね、さてさて続いてじゃあ第7位いってみましょうか。
アメリカ激震、大谷翔平選手の元通訳水原一平氏のギャンブル依存ということですけど、
これ今年だっけ、もうさ、もうあまりにやりすぎて、
ね、
もうい
つのニュースか。でも3月
3月20日のもう臨時ニュースで、
なんかもうさ、あまりに日本はちょっとやりすぎちゃって
そうですよね。
え、アメリカだとどんぐらいの扱いなの。
アメリカだとやっぱこれはあくまでもスポーツニュースの枠を出なかったんですよ、初めは。
そうなんだ。
ただこれ、あの一つ、まあ、興味深いのは ESPN ってスポーツ専門局がすっぱ抜いたんですけど、初めに、これの記者、ティシャ・トンプソンっていう女性記者なんですけど、彼女の肩書きがインベスティゲイティブリポーターという肩書き、要は調査報道をする人なんですよね、で、まあ、リーグの性的暴行やハラスハラスメントの調査っていうのをして専門としている人なんですけど、その人がずっと追ってたということで、日本で例えば大谷選手の移籍と結婚報道がずっとなされてた間、 ESPN はそれを追ってたというところが、ある種アメリカのジャーナリズムだなというのはまず感じさせられたんですけど、まあアメリカの実際の温度感としては、まあ、大谷選手もちろん野球ファンからしたらもうスーパースターで大ヒーローなんですけど、やっぱこう野球に興味ない人もアメリカっていろんな人がいるので、まあない人はまあ例えば知らないっていう人が多いと思うんですよね。ただその中で、まあ僕の一個の、どれぐらいその人がアメリカの人に知られてるかなって基準は、舞台とかテレビでジョークにされるかどうかっていうのが、まあ一個の基準として、
みんなが知ってるものとして話題に出るみたいな。
そうだよね、確かに確かに。
っていうのがあると、夜の、まあ、帯のトーク番組ってこうニュースをこうネタにするんですけど、今回、一個だけジミー・キンメルというあのアカデミー賞でも司会を務めてるコメディアンだけが、このニュースを当時扱ったんですよね、で、まあ、他の例えばスティーブン・コルベアという人とか、ジミー・ファロンという人は扱わなかったっていうのが一応結果なんですけど、一つ理由として挙げられるのは、ジミー・キンメルのショーだけロサンゼルス収録なんですよね、それ以外はニューヨークでやってると、ということで、やっぱ地元の選手の地元のニュースを扱ったっていう文脈が強かったのかなと思ったんですけど、結局じゃあ僕舞台立っていろんな人のこうジョークとか、まあ聞くようになりますけど、やっぱこのニュースを経て大谷選手という、まああの存在がアメリカの人にジョークになって伝わるように認識されるようになったっていうのは、もうこれ皮肉にもあるので、もちろんスーパースターとしてみんな認識してますけど、この一件の人ねっていうことでこう認識されるきっかけになった
嫌な嫌な認識だけど、まあでもいじっていい人っていうか、なんていうかな、その、
そうですね、
それは どっちにしろね、
あと、あのまあそれだけ存在が知れ渡ったっていうことではあるのかなとは思います。
きっかけにはなった。
大谷翔平自身はさ、ほらもうさ、その人柄も含めてでさ、そのプレーもさすごいし、その人柄でも別に英語で喋ってこうでどっか出てって喋るわけじゃないから、ある意味そのままだとネタにしづらい人っていうかさ、
そうですね、
とこもあんのかなと思うから、逆にこういう、
そうですね、
横のやつがなんかやっちゃったから、ね、むしろねっていうことがあんのかな、ちなみにこれどうやってジョークにするの、この水原さん。
これはですね、まあ、ピート・ローズというもともと野球賭博で野球界から永久追放された人がいるんですけど、まあ、その人と水原一平さんが同じ髪型をしてるから俺は怪しいと思ってたみたいなのを写真付きでポンポンっていう風に出してっていうところからまず軽いジャブで、あとはこれはその、まあ、ジミー・キンメルのジョークであったのは、そのまあ ここから大谷翔平選手は釈明しなきゃいけないけど、あでも通訳いないから大変だねっていう初めのジャブぐらいだったんですよね。だからそれはまだでもこれを日本の人とかはこのジョークがなんかこう SNS とかで上がってるとこんなジョークなんて不謹慎なみたいになってたんですけど、まあでも割とこう、まあ、そこら辺はよくアメリカだったらその笑いの文化として なされてきた歴史があるっていうことだと思います。
どんな人だってね、どんな権力者だってそれはネタにされるんだからね、ってことだもんね。はい、
ということかなと思います。
はい、ということで、でもこれ今年のニュースかっていうぐらいね
ちょっとびっくりしちゃいました。
感じだね、やっぱ早いな、いろいろ動くのがね。ではでは第6位いってみましょうか。
はい、テイラー・スウィフト、姿を見せるだけでスーパーボウル最大の話題に。
はい、これだから日本に来て、はい、その足でってやつだよね。
そうです、本当に今テイラー・スウィフトがアメリカで一番影響力あると言っても過言ではないぐらい、去年タイム誌 の今年の人に選ばれたんですけれども、それぐらいも本当にもうテイラー・スウィフト旋風だった、まあ、1年ですし、それはもう今年も健在で、今ちょうどその恋人トラビス・ケルシーが、そのカンザシティ・チーフスというチームで、まあ、プレーしてるわけですよね。でその応援に、去年駆けつける姿がすごく、まあ、話題になっていたんですけども、スーパーボールという晴れ舞台に出るということで、まあ、日本公演の、終わらしてすぐ、まあ、ラスベガスに飛ぶということが報じられてて、
日付上は同じっていうかさ
もうその日じゃん、
まあ、その日付はこうあれにしたって、遅れてくるにしたってだよね
もうそれでもう間に合うのかみたいな、それこそスポーツニュースがもうコメンテーターが真面目な顔してなんかこうフライトをこう追ったりとかしながらやってたんですよね。で、まあ、それでまあ結局間に合ったっていうことなんですけど、まあ、テイラー・スウィフトのファン、スウィフティーズっていうふうに英語で言われてるんですけど、なんか今回すごいこう盛り上がってまして、勝手に、なんか彼女ラッキーナンバーがずっと13っていうのを公言してるらしいんですよね。で、まあ、今回そのファンたちが言うには、まずスーパーボール58回大会だったんですよ、5+8、あ、13
あのこじつけやん、
ダメダメ、足しちゃダメそのね、数字足し出したら本当に末期症
状、足したり
引いたり、足したり引いたりかけたり割ったりしたら末期症状。これ
相手は 49ers、 4+9、13 スーパーボール2月11日 2+11、 13っていう、
すごいすごい。でもそこまで揃ったらすごいよ。
そうなんですよ。そして東京からベガスまでだいたい13時間、
だいたいね、だいたいね。
これはね、まあまあきつかったですけど、これで盛り上がってたっていうのはアメリカでありましたね。
なるほどね、平和でいいじゃないですか。
まあこういう、ね、ニュースもあったというところではありましたね。
この番組でね、もちろん高橋芳明君 の洋楽、はい、コメンタリーとかでやった時に、あ、ひびちゃんかなとか、今のこの、トラビス・ケルシー、その今まで そのテイラーが付き合ってきた人の中で、はい、あ、うなえさんかな、今まで付き合ってきた人の中で一番応援できる感じなんだっていうか、そうそう、素朴なっていうか、感じがしていいんだっつってて、ようやくいい人見つけたね感があるからみたいな、はい、
なんかこう歌とか聞いてると、そんな嫌なやつだったのみたいな感じこうなってたところが、
ただこれだってそれはどうなのか分かんない、よし君がね、その、後にはきっちり別れの歌にされるかもしれないんだから、スーパースターと付き合う代償はやばいっていう、ね、
まあでも彼自身もアメフト界ではスーパースターなので、
まあもちろんね、
ところがね、あるかなとは思うんですけれども、
さっき の、 そのベースボールファンにとってはって、やっぱアメリカによってはとってはやっぱアメフトなんだよね。
ただこれ、まあ、いろんな人種と年齢層に一番好きなスポーツは何ですかっていう、まあ、データを取ったのあるんですけど、まあ、アメフトだったんですよ、ただそれは NFL っていう、まあ、そのプロのアメフトではなくカレッジなんですよね。っていうのも各町にあるんで、その甲子園を応援する感じで自分の町の人を応援してるっていうところで、まあって、まあでもアメフトっていうのは試合数も少ないですし、全部見ようと思ったら見られるんで、マニアはめちゃくちゃ見てるっていうところだとは思いますね。は
い、ということでテイラー・スウィフト、日本から間に合いました、スーパーボールにというお話でした続いていってみましょう、第5位です。
世界最大のコメディフェスが突然の中止。
世界最大のコメディフェス、
そうなんです。これモントリオール、まあ、カナダなんですけど、で、毎年開催されているジャストフォーラフスという、まあ、フェスティバルで、まあ、本当に日本の M1 みたいな大会を想像していただければいいんですけれども、まあ、簡単に言うと、それ出るともう人生が変わるような、もう本当にコメディアンにとっての大会なんですが、これが経営困難による破産申請によって、これも中止です。
またというか
突然
だってそんななんていうかな、もういつもずっとやってたようなものだった
ね。でずっとやってたはずなんですけど、急にも本当これもそれこそ寝耳水というか、今年は中止になりますっていうのをSNS で発表して、ブッキング担当の人とかも当日解雇されるみたいな。
なんか全体に急ですよね。
そう、
もっと早く言えよ。
絶対分かったじゃん、もっと前に。
絶対そうですよね。僕のオーディション、最初オーディション7年連続進んでるんですけど、これやりましたからね。オーディション受けたのに、もうそれはもう意味ないですと、もう中止なんでっていうところだったので、本当にそういう感じなんですけど、でもそのいろんな理由が言われてるんですけど、老舗エンタメメディアのハリウッドレポーターというところの考察がある種興味深くって、昨今インターネットやソーシャルメディアが自らで自らを宣伝するコメディアンのプラットフォームとして台頭したことで、このフェスティバルは新進気鋭のコメディアンの発掘ラインから外れたと。要は今までは目利きのブッキングがこう見つけてきて、才能あるコメディアンを見つけてきて、それをお披露目するっていうところに意味があったんですけど、今 SNS で自分自身でコメディアンがもう宣伝して大きくなれんだから、そっちの方が意味あるよねっていう指摘をこのエンタメメディアがしてるっていうのは割とこうずしんとくるというか、結局じゃあ SNS なんですかっていう話にはやっぱコメディアンとしてはなったっていうのはありましたね。
なるほどね。それとこのやっぱりその大きなフェスがダメになったっていうのはちょっと関係してるんですか。
やっぱあとはそのエンタメのそのなんていうんですかね、プラットフォームがこう統合されることによってビジネスモデルが全体的に変わってきたっていうところはあるのかなとは思います。
要するにもう元々 の, その収入みたいなのがちょっと広告収入とかもあんまり変なんなん
か
構造変化って感じですかね。でも突然はやめてくれって感じですよ
ね。もっと前に言ってよ。
分かんだろう。
これフジロックと丸かぶりだったんで、これがなくなったおかげで私今ここにいます。
なるほど、なるほど。
よくございました
ということで、ジャストフォーラフズ急に中止になりましたというお話でございました。続いて第4位いってみましょう。
アメリカで皆既日食フィーバー、
これも、そんなに久々ではなかったということで、2017年以来だったんですけれども、今回 もう本当にいろんな人が遮光グラスつけて空を見上げるっていう状況がありましたね。ただやっぱこれだけ人々の耳目を集めるっていう状況もあって、いろんな人がいろんなことを、やってたんですけれども、例えばトランプとかはですね、2001年宇宙の旅のテーマを流して、こう太陽をトランプの横顔のシルエットが隠していくっていうキャンペーンビデオを作って、それもお客さんが USA USA ってなってるっていう。
あんまりいい感じ見えないけどね太陽を覆って
くる。でも面白いんですよ。社用な感じしますけどいけるみたいな、
そう We will save America みたいな、私たちがアメリカを救うみたいなテロップがこう仰々しく出てくるっていうのはね、ありましたけれども、ただバイデンもですね、トランプに対してのビデオを投稿してて、実は前回の日食が2017年だったので、トランプが大統領だったんですよね。でこうホワイトハウスで記者の前で太陽を見つめるっていうパフォーマンスをしたんですけど、遮光グラスつけず直接見つめて、眩しいみたいな顔をしてたっていうのをバイデンが同じ構図同じ場所でちゃんと遮光グラスつけて、バカすなよっていう風にこういじるっていうのをやって
ました。上手な感じしますけどねそれ。
なるほどね
そうなんですよ
面白いねこれね、
っていうのをやってましたね。
こういう、天体フィーバーみたいのは結構あるんですか。
あると思いますね。今回もその、南は、テキサス州、北はメイン州までこう斜めにこうベルト状にこう、日食が見られる、皆既日食が見られる地域があったんですけど、そこのホテルと Airbnb だけがもう全部売り切れるっていう、このベルト状になったりするってことは、それだけファンが多いっていうこと
だし、やっぱり見られるっていうかさ、ドラーンとね、ドラーンと広いからどこ、なんかあるってなったら行って見られる
ってことですか。クラブみたいな状態でみんなもう暗くなった瞬間に行けっつってドゥンドゥンドゥンドゥン音楽流したりとかして、テキーラ飲んで昼間からっていう感じを。
天体ショー
祭りだな。
ちょっとさ、天体ショー急にその地の族っぽい感じに引き戻さないでほしいねむしろね、
なんか日本人におけるなんか花見みたいなもんなんですか、ね、飲めるみたいな。
4分間だけだったんで、この隠れたのが束の間のテキーラショットになってましたね皆さん。
なるほど、ただ暗いだけじゃないのか。はい、ということで皆既日食フィーバーでございます。可愛らしいですけどね。続いていってみましょう。第3位です。
トランプに有罪評決、一挙手 一投足に注目が集まる。
これ多分ニュース報じられてた時間だけで言ったら上半期一番長かったかなというふうに思うんですけど、
トランプさもうさ、どの件っていう感じの。
そうですよね、
民事でも今年ありましたし、ただこれ刑事だったっていうのはすごく、重要で、過去にポルノ女優のストーミー・ダニエルズに支払った口止め料に関する経理を不正に行ったとする、刑事裁判で陪審員12人、全会一致で、有罪評決が
全会一致で、
全会一致 してないとこ無効になってしまうの でだったんですけど、これ1ヶ月半ずっとこのニュースが報じられてて、まあ法廷でのトランプのそれこそ一挙手一投足がまあスケッチ付きでカメラ入れないんでスケッチでこう描かれてニュースで紹介されてたんですけど、居眠りをしてたとか、であとなんかこう部屋を越えていたとか、そういうのを真面目に CNN がちゃんと報道したりとかしてて、もう飽き飽きみんなしてて、トランプ疲れという言葉がアメリカにはびこるぐらい、トランプファティーグという言葉なんですけど、
トランプファティーグ、
確かに疲れそう
っていうのはねあったというところなんですけれども、まあ本当にでもその後、まあもちろん有罪評決出た後、まあこの裁判は不正だとトランプはまあ会見を開いて、もう政府によって仕組まれたものなんだと、我々公正な裁判会の変更を望んでいたがバイデンがさせなかったんだと、だから11月5日選挙投票日、この国の歴史で最も重要な日になるということを、まあ支持者に呼びかけたというところでしたね。
でも有罪評決受けた人がそれでも大統領選やって、しかも有利で、まあ、今回のことだったらさらにね投票、票も増えるでしょうから、ね、ってなんか
本当に
有罪ってじゃあ何みたいな、
心底結構不思議で、
はい、
有罪なんだよねって
ですよね。だから日本だったらちょっと、ま、だいぶこの雰囲気にはならないで
し
ょ
う
ね、
うん、国会議事堂のあれの、まあ、先導したあれとかも含めて、はい、それでもみたいな、
もうなしだと思ってたみたいな
感じはあるけど、まあ、当然アメリカの人だってそう思う人もいるだろうけど、
そうですよ、ね、
思わない人もいると
ということで、まあ、意見が割れてるというしか言いようがないのかもしれないですね。
すごいことだ、
はい、うん、ここから先はもうづくしでしょうね、きっとこんな感じでしょうねということで第3位はトランプに有罪評決を下りましたよという話でした。続いて、はい、昨夜長さんが選ぶアメリカ重大ニュース賞第2位は何でしょうか。
バイデン今年からトランプをいじるジョークを披露。
そうなんですよ、これは本当にですね、バイデンの僕、まあ、ジョークをずっとこう定点観測してきたんですけど
バイデン、はい、
ジョーク言うんですか彼
これ彼は実は2020年の選挙期間中は意外と言わなかったですよ、うん、要はこう自分の真っ当さとか、うん、まあ、健全さをアピールする、うん、まあ、こう真っ直ぐなこう発言が多かったんですけど、2022年頃からちょっとずつ変化が出てきて、うん、まずは自虐ネタが増えたんですよね、うん、特に自分の年齢であったりとか支持率の低さをこう自虐するっていうネタが増えて、うん、まあ、特にそういうカジュアルな、まあ、そういう何ですかね、語りが求められるこう大統領晩餐会っていうのがあるんですけど、うん、その時とかにはこうかなりこう自虐ネタで攻め込んでいってたのが、はい、今年になって、まあ、大統領選ということもあると思うんですけど、うん、急にトランプに対してのこのちょっといじりを積極的に入れていくというスタイルに変わったというのがこう非常に興味深いなというふうに思ってるんですよ、
ね、逆にあのバイデンさんはいじり倒されてるんだもんね。
そうなんですよ、うんうん、ただそれに黙ってみたいなこう、うん、いなしてる感じだったんですけど、今年からこうチクッといくようになったというところで、うんうん、例えば今年の大統領晩餐会では、まあ、今2024年の大統領選本格的になってるのは分かってるんだけど、年齢って大きな問題だよね、私は大人の男なんだけど私の対抗は6歳の子供なんだっていうまあ別にこれは思んないんですけど、別に対してただこのジョークをまず言ったら、まあまあははって笑いが起こって、これを自分で切り抜いてそれをこう SNS に上げたら、これがすごい再生回数になって、その切り抜きジョークっていうののこうなんですかね、波及力っていうのを改めてこう見せつけてきたのかなというふうには思ってますし、一番はあのまあディベートテレビ討論の前にですね、SNS にビデオを投稿してこうトランプを煽ったんですけども、トランプは2020年私にディベートで2回も負けた、そしてそれ以来ディベートに出てこなくなったんだ、でも今私ともう一度ディベートしたい素振りを見せてる、楽しませてくれよな、あと2回やってやろうじゃないか、好きな日程を選んでくれ、あそうそう水曜日が空いてるんだっけっていう、でこの水曜日が空いてるっていうのはこのトランプの裁判が休みの日だったんですよ、水曜日だから、裁判忙しいけど水曜日だったらいけるだろうというこの煽りのビデオを投稿して、
なるほど、
ディベートに備えたというところが非常に
これはみんなどう見てん の, そのバイデンさんの
おー言うねみたいな、無理してへんみたいな感じはありましたけど、うんうん、ただやっぱでも
言うキャラではない、
言うキャラではなく、今年からちょっとこう変わってきたなっていうのがやっぱりあるので、うんうん、そうはちょっと、まあ、みんなこうほほうみたいな、こう番組 NBC とかのほほう言ってますねみたいな感じの反応でしたね
、うん、さあそれでじゃあ問題のってことですよねやっぱりね、
そのディベートはという、
はい、アメリカ重大ニュース解説賞2024上半期、昨夜長さんが選んだ第1位はこちらです、
はい、いいところが一つもなかったバイデンとトランプのテレビ討論
6月27日ですか。
そうですね、うん、だからこれまあ本当に上半期にこれが行われたということが実は結構歴史的で、うん、本当に、まあ、あのどんなに早くともこのディベートって9月があの一番早かったんです
、ね、投票が11月、
そうですね、
あ、じゃあなんでこんな早めに。
これまあいろんな、まあ、目論みがあったというふうに言われてるんですけども、ここで例えば壊滅的なことが起こってもまだダメージがそんなに大きくない早めの時期にやりたいっていうバイデン陣営 の、 あの、まあ、これ狙いだったんじゃないかと。
立て直しの何かやれる余裕をってことだ、はい、ってことはやっぱりちょっとバイデン陣営もまあ正直このまんまじゃやべえなって思って
っていうのはあったんだと思いますね。あと2020年の、まあ、お互いのこの低たらくっていうのがもうすでにあったので、
もうすでに前のが良くな、全然どっちも良くなかった。
前のがもうそうですね、もうバイデン前回 Will you shut up man 黙ってくれタコみたいにこう言ってるんで、うん、もうイライラしすぎてそれがある中で、まあ、今回不安が、まあ、もう募ってる中で、まあ行われたんですけれども、うん、はい、いやこれもまあご存知の通り、まあ、まずバイデンはもうちょっとこう声カスカスで、
トランプが勝ったというよりバイデンが自滅したっていう感じがしますけど、
体調良くなかったのかなみたいな
って言ってますよね、うん、なんかその1週間キャンプをしてたっていう風に言ってますけど、
なんで行くねんその前
いやもう練習キャンプです、もう合宿をして、それでもう臨んだという風に言われてましたけど
裏目に出たか、
練習しすぎちゃった。
そうなんですよ、
ね、何練習ってい
やでも本当にそれでもなんかこうやっぱりこう、まあ、バイデンの低パフォーマンスっていうのが、際立ったというのがアメリカでの報道だったとは思うんですよね。で最終的にやっぱりこう、まあ、自分たちの年齢について質問が飛んだ時に、いやどっちがゴルフのボール飛ばせるんだっていう謎の議論になって、俺はもうこんだけ飛ばせる、トランプが言ったら私だってあのハンデ6で回ってたんだっていうことにバイデンが乗っかってくるっていう、そしたらそれは今まで聞いた中で一番の嘘だっていう応酬が繰り広げられて終了したっていうところなんですけれども、
ちょっとくだらないもんねやっぱね。いやこれってどう見てんの、はい、アメリカの国民、つまり そんなその重大な、そのだってトップ決める話なのに、はい、要は正直さ、まあ、トランプがいるからっていうのは余計あるけどえじゃあ何が正解なのみたいな、うん、どう振る舞うのがいいってことなのみたいな、
まあ、そうですよね。だこれこのまあいろんな意見出てましたけど、まあ、これは本当にどっちが勝ったどっちが負けたとかではなく、アメリカ国民の敗北だっていうコメントが見出しになってたりとかして、これはまあそういうふうに取る人が多いんだろうなと思いましたし、
やっぱこんな低たらくになっちまったっていうのもやっぱちょっとあるわけです
ね。あると思います。
こんなトップしかいないという
か、そうですね、4年間でまあお互い選ぶことができなかったっていう次のまあ人材よっていうところだとは思いますし、あとまあバイデンよく言及されているのが、まあ、そのこうパフォーマンスを向上するドラッグをずっとこうあのこれまで使って臨んでたんですね、うん、別にこれリーガルなあのものを使ってこういろんな大事な場面に臨んでたっていうふうに言われてるんですけど、うん、まあ、今回そのまあニュース風刺番組ザ・デイリーショーっていう番組があって、そこの司会を務めているジョン・スチュワートってコメディアンは、いやいやいやもう2人ともパフォーマンス向上ドラッグ使えと、国のためにこれ使ってパフォーマンス上げろっていうのを、まあ、終わった後に、もう本当憤りとともに伝えると、うん、でお客さんもそれに対して歓声を上げるっていうのがあったので、まあ、それがリアルな、まあ、反応なのかなとはちょっと思いましたね。
これはあのコメディアンの皆さんは どうなんですか。どっちもいじりやすいっちゃいじりやすいけど、うん、もうなんかさ、そんなことやってていいのかね感っていうかさ、
いや本当そうです、やれやれ感というのがやっぱ強いのかなとは思いましたね。やし、あの、まあ、バイデンも、まあ、なんか決められてたんじゃないのかなって、決め打ちというか、トランプがこうなんか言ったことに対して、いやこんなマラーキーは人生で聞いたことないという、またあの誰も流行ってないマラーキーというあのバイデンがめっちゃ使うたわけという意味の言葉ですけど、これを
前言ってたね、
言ってました、はい、うん、
全然流行ってないから覚えてなかった、
うん、好きなんだでもその
まあ前でそれ使えたんで、まあ、満足なんじゃないですかね、マラーキー言ったったんで、
うん、
はぁ、
はい、っていうのがね、まあ、
でもね、ここにその来てちょっとその昨日の銃撃ってもあったんで、ちょっとまたね、またちょっとフェーズも、まあ、変わるっていうか、ちょっと強化されちゃうのか分かんないけど、はい、どうなるのかも含めてですね、はい、まあ、今回は上半期でしたけど、まあ、下半期とか今年締めにあたりもまたね、お話を伺うことになろうかと思います、はい、ということでサクさんには11台頭に残っていただき、皆さんから届いた感想メールなどをご紹介一緒にしていきますということで、ひとまずサク柳川さん、アメリカ10大賞でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
真空ジェシカのガクです。
山口コンボイです。
あ、違います、ケビンスのボケじゃないから。川北ね。僕たちの番組真空ジェシカのラジオ父ちゃんはポッドキャストなど各音声配信サービスで毎週土曜夜7時に配信。川北、この番組の魅力は？
ごめん、ケビンスのボケじゃなかったわ俺。
分かってんだそんなこと。